大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。11月も残り3分の1っていうところですけどもね、今日はちょっと時間があったんで善光寺の近くを少し歩いてきたんですけどね、ようやく紅葉も城山公園の周辺まで降りてきているなぁと思ったのと同時に、あんまり綺麗な赤や黄色の色が出ないまんまに散ってしまっている葉っぱも多いんじゃないかと感じたんですけどね。まあこの時期にしては日中の気温が高めの日が続いた影響でしょうかね。さて、まあそんな風に街をテクテク歩いてみて思ったことなんですけどね、先日とある AM ラジオの番組でちょっとベテランのミュージシャンとお笑い芸人、まあ、どっちも男なんですけども、2人が喋っていまして、聞き慣れない言葉を何度か使っていたんですよ。それは町中華って言うんですけどね。町中華、あなたはわかりますか？二人の話を聞いていて私なりに理解したのは、町中にある中華料理屋さんでおじさんが中華鍋でレバニラを炒めていたり、メニューにはソース焼きそばがあって端っこの方にカレーライスなんて書いてあるような、そんな中華料理屋さんのことを町中華と呼んでいたんですけどね。まあ結論としては町中華のお店がこのところ少なくなってきているってことでしたね。いや、言われてみれば確かにそうです。例えば豚骨スープだ、背脂がどうのっていうこだわりのラーメン屋さんってのは増えてますけどね。頭にタオルを巻いて黒い T シャツを着たちょっと太めのお兄さんが店長というようなラーメン屋さん多いでしょ。でもレバニラ定食とかタンメン、焼きそば、餃子、それにカレーライスなんかもメニューにあるような昔ながらの街中の中華料理屋さんって確かに少ないですよね。私5年半ほど FM 善光寺のある門前プラザから権堂の周辺、裏道も含めていろんな通りを通ってグランドシネマズまでやってきてるんですけどね、そういうお店って私の知る限りでは1軒しかありませんね。何度か入ったことありますが、そのお店も割とお年のおじさんが一人でやっていましてね、椅子の数は8つくらいの小さい店なんですけどね。全国チェーンのちゃんぽんのお店とかそういうところは目にするんですけども、たまに食べたくなって気軽にレバニラ定食を注文できるようなお店って貴重ですよね。ちょっとレバニラにはこだわりがあるもんですからね。以前お話ししたことがあると思うんですが、今メンチカツ定食とかハヤシライスなんかを出してくれる洋食屋さんも少なくなっちゃってますからね。そんなことを思うのはやっぱり昭和レトロへのノスタルジーなんでしょうかね。ちょっと、いやいや、かなり寂しい気がしますけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからのリクエスト、河合園子さん、落ち葉のクレッシェンド。河合園子さんはおにゃんこクラブからのソロデビュー第1号でしたけども、この曲はそのデビュー2年目の85年の秋の曲ですね。今週の1曲目、河合園子さんの落ち葉のクレッシェンドでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーで聴いていただくのは、スウェーデン出身の男性ミュージシャンが英語で歌っているジャズアレンジの曲なんですけども、洋楽ではありません。その元歌は日本のテレビアニメの主題歌として割と多くの人たちに親しまれた曲、初めてのチューです。調べてみたら、これがオープニングテーマとして使われていたのはアニメキテレツ大百科で、1990年の4月から10月までの半年間というのが最初だったんですけどもね、もう30年とちょっと前になるんですね。初めてのチューは結構人気があったようで、その後も何度かエンディングテーマにも使われていて、シングルの CD も95年まで3回も発売されているんですね。このキテレツ大百科っていうアニメ自体は藤子 F 不二雄さんの漫画が原作でして、1988年から96年まで8年ほどフジテレビ系で日曜日の夜7時からというゴールデンタイムに放送されていたんですけども、トータルではその半分ほどの間、初めてのチューが流れていたことになるんですね。歌っているのは安心パパというアーティスト名になっているんですけども、これは作詞作曲をした実川俊治さんというフォーク出身のミュージシャンでして、オリジナルの曲を聞いたことがある方はご存知だと思うんですけど、あのエフェクトのかかった甲高い声っていうのは実際の曲の半分のスピードでゆっくり歌って録音したものを、再生するときには倍のスピードにするっていうやり方で作られていたんだそうです。95年に再発された CD は10万枚も売れたようですけどもね。
その時代以降、桑田佳祐、山崎まさよしをはじめ、いろんなアーティストがカバーするくらいの人気の曲で、実川さん本人もフジテレビの音楽番組に出て、あのキムタクと共演したこともあったんだそうですよ。今日これからかける初めてのチューは、ラスマス・フェイバーというキーボードをメインに演奏してボーカルも務めるミュージシャンで、1979年スウェーデンのストックホルム生まれなんですね。幼い頃に風の谷のナウシカを見たのをきっかけに、日本のアニメとその音楽を好きになったんだそうですけども、そういえば今よく耳にするクールジャパン、日本生まれのアニメはクールジャパンかっこいいと言われますけども、それがもう80年代から始まっていたわけですね。彼の好きな作曲家は坂本龍一、久石譲、梶浦由紀といったところだそうで、2009年30歳の時から日本のアニメの主題歌などをジャズアレンジで歌ったプラチナジャズアニメスタンダードっていうシリーズのアルバムを出していましてね、一昨年2019年に出したのが6枚目っていうことですから、まあかなりいろんな日本のアニメソングを研究しているんでしょうね。それから日本語にもこだわっているようで、初めてのチューというタイトルは英語で My First Kiss とせずに、ローマ字で初めてのチューと表記しています。ではそのラスマス・フェイバーの曲、ジャズアレンジの初めてのチュー、いかがですか？元歌がアニメソングと侮ってはいけないような、ジャズとして聞き応えのある割と本格的な出来だと思うんですけどね。私は今週の蔵出しはスウェーデンのミュージシャンラスマス・フェイバーが歌うジャズアレンジの初めてのチューでした。
グラシネ一押しシアター、
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あのリーアム・ニーソンが命がけの救出劇を見せる、昔風に言えばパニック映画といったところでしょうか、アイスロードです。リーアム・ニーソンといえば最初に思い出すのはやっぱりスピルバーグ監督のヒューマンドラマシンドラーのリストですけども、その後はスター・ウォーズにもヨーダと同じフォースの使い手の渋い役をやっていましたけどね。ここ何年かは96時間シリーズとかトレインミッションなんかで、それなりにいい年なのに頑張るアクション俳優っていうイメージになりましたよね。今回の作品アイスロードは、あのアルマゲドンやダイハード3の脚本を手掛けたジョナサン・ヘンズリーが監督を務めた氷と雪の世界の文字通りヒヤヒヤのアクション映画なんです。どんな話かって言いますと、北極圏から700キロしか離れていない極寒の地の鉱山でガスの爆発事故が起こります。坑内には26人の作業員が閉じ込められてしまって、全員を救出するために残された酸素は30時間分しかありません。地上から穴を開けて空気を通すためには巨大な装置が必要で、それを30トンの超大型トラックに乗せて鉱山まで遠路運ばなくてはなりません。最も早く到着するルートは凍った湖の厚さ80センチの氷の上の道、アイスロードを走るしかない。ベテランのトラックドライバーマイクが優秀なメカニックである弟のガーディーと共に鉱山まで一路ひた走ります。しかし季節は3月、そろそろ氷も薄くなるという時期で、アイスロードはスピードを上げるとその衝撃で割れる可能性があるし、でもゆっくり走ったり止まったりすると、今度はトラック自体の重みがかかって氷が割れて湖に沈んでしまう。抜群の運転技術と使命感によって突っ走ろうとするマイクたちでしたが、途中で何者かの集団に襲われて行く手を妨害されるんですね。どうやらこの救出作戦を失敗させて保険金を奪い取ろうと企てた一味が鉱山の経営会社の中にいるらしい。そう気づいたマイクは寒さとも戦いながら26人が待つ鉱山を目指すのでしたというようなストーリーなんですけどね。いやいや、これまでいくつかこういうタイムリミットものって言いますかね、この手の映画は見てきましたけども、ツルンツルンの氷の上で殴り合ったり、大きなトラックが氷の中に沈んでいくっていう思いっきり寒そうなところから来る怖さっていうのは初めてですね。手はもちろんかじかんでくるわ、一度濡れた髪の毛なんかは凍りつくわ、もうそれを想像するだけで凍えてきそうという、そんな怖さです。主人公のマイクを演じているリーアム・ニーソン、調べてみたら来年70ですけどもね、元気ですよ。日本ではまず見ない、何十キロも続く湖の氷の道アイスロードにしても、超大型トラックにしても、そのスケール感というのは日本の映画では味わうことができませんね。氷の上のカーチェイスなんていうのも初めて見ましたけどね、ぜひあなたも味わってください。今週ご紹介した新作映画はリアム・ニーソン主演のアイスロードでした。 さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。1階の売店では長らく販売を見合わせていました大きいサイズのポップコーンの販売を再開しています。2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフがおすすめですよ。定番の塩味、キャラメル味と期間限定、数限定のチーズ味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びください。ドリンクとのセットもあります。ぜひお試しくださいね。またグラシネで販売している飲食物をシアターの中にお持ち込みいただいて映画を見ながら食べたり飲んだりということもできます。なお飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは久しぶりに日本のアニメ映画の曲を取り上げます。といっても私が得意とするスタジオジブリものやルパン三世とか懐かしの東映動画ではなく劇場版のちびまる子ちゃんから一曲。私も子供の頃からディズニーのアニメに始まっていろんなのを見てきましたけどね、アニメ映画で感動したっていうのはそうは多くありませんよ。ですが今日ご紹介する1992年のちびまる子ちゃん私の好きな歌っていう作品はその中でもベスト5に入るくらいいい映画でしたよ。本当どんなストーリーなのか簡単にお話ししますと、図工の時間に私の好きな歌というテーマで絵を描くことになったまる子をはじめ3年4組の子供たち。まる子は音楽の時間に習っためんこい子馬っていう歌をもとに絵を描こうと決めます。そんな時お母さんの知り合いの似顔絵描きの翔子さんというお姉さんに出会ったまる子はめんこい子馬の絵をどうやって描こうかと相談するんですね。すると翔子お姉さんからその歌は戦時中に軍馬として戦地に送り出された馬とその馬の世話をずっとしてきた少年との別れを歌った曲であることを知らされてショックを受けるんです。その少年の気持ちを想像して涙をこらえながら描いたまる子の絵は賞を取るんですけども、それを翔子お姉さんに報告に行ったところ、彼女は恋人の男性から北海道の実家に帰って牧場を継ぐから一緒に行ってくれないかとプロポーズを受けて返事に悩んでいたんですね。そこでまる子は北海道でも絵は描けるよと訴えるんですが、それは翔子お姉さんとのお別れを意味しているのでしたっていうなんとも切ない物語なんですけどもね。この翔子お姉さんの声は当時人気があったアイドルの高橋由美子さんがやっていたんです。映画の脚本も漫画の原作者のさくらももこさんが書いていたんですが、きっとさくらさん自身が何かのきっかけでこのめんこい子馬っていう童謡がどうやって作られたのかを知って何らかの形で世に広めたいと思っていたんだと思うんですけどね。このめんこい子馬っていう歌は1940年ですから昭和15年、当時まだ10代だった高峰秀子さんが主演して助監督としては若き黒澤明さんが関わって、岩手県の農家の娘が自分が手塩にかけた馬を戦地に送り出す映画、タイトルはズバリ馬っていうんですけども、その主題歌として佐藤八郎さんが詩を作った曲だったんですね。ただそれで日本中に流行ったのではなく、翌年からラジオで国民歌謡として放送されて日本人の戦意高揚に一役買ったという童謡だったんですね。私若い頃の高峰秀子さんのファンなもんですから DVD でこの馬っていう作品は見ましたけど、確かにエンディングのところでスーパーのような形で歌詞が出てくるだけなんですよね。そんな風にたまたま馬も見ていたんで、このアニメ映画にさくらももこさんが込めた思いとリンクしたんじゃないかなと思うんですが、では編曲アレンジは千住明さんがやっていますんでね、割とクラシック的な荘厳な歌になっています。1992年のちびまる子ちゃん私の好きな歌からめんこい子馬。そういえば今年2021年はちびまる子ちゃんが女の子向けの漫画雑誌リボンで連載が始まってから35周年なんだそうですね。ところでこの劇場版ちびまる子ちゃん私の好きな歌っていう作品は DVD やブルーレイになってないようなんで、ネット配信とかなんとかフリックスとか見ることができるチャンスがありましたらぜひご覧になってみてくださいね。その機会は貴重です。てなこと言ってるうちに私ももう一回見たくなりましたけどね。 では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の高田人さんです。先週の蔵出しコレクションでかかった浜田樹里さんですが覚えています。そうですか。とは言っても歌手としてではなく雑誌五郎の篠山紀信さん撮影のグラビアですが、歌を歌っていたとかドラマで主演したことは全く知りませんでした。そうですか。また随分懐かしいことを思い出させてくれましたね。五郎って小学館でしたっけ。当時あった週刊誌の平凡パンチ、プレイボーイとは別にちょっと大判の雑誌だったですよね。70年代私が高校生の時にはもうありましたからね。水沢亜紀さんの衝撃のヌードとかそういうグラビアもみんな篠山紀信さんの撮影でしたけど、普通にアグネスラムの水着とか、私多分今でもどっか撮ってあると思うんですけど、篠山紀信さんが撮影して後にめとってしまった南沙織さんもちろんですが、その後好きだった岩崎宏美さんのね、堀越学園の制服で撮ったカラーグラビア、なかなか清楚で良かったですよ。その流れで80年代は浜田樹里さん、これは脱いでなかったでしょまだね。そんなことが走馬灯のように蘇ってくる雑誌五郎、懐かしいわ。思い出のセレナーデはこのバージョンもいいですね。探してまた聞いてみようと思います。 YouTube あたり乗っかってるかな。ところで大岩さん、あいみょんをお聞きになるんですね。はい、もう2年ぐらいになりますかね。グランドシネマズでも上映していた青春壁ドン映画系の空の青さを知る人よの主題歌ね、それを聞いて割といいじゃんと思ってからですよ。それ以降で一番のお気に入りは春の日ですけどね。高田人さんも、私も近頃少しだけかじり始めました。というのも例の親父バンドでレパートリーに入っているもので、あ、そうですか。もちろんボーカルは親父たちの中からではなくメンバーの娘が担当しています。でもたまにはいきなりおじさんが北千住駅のとか歌い始めるのもちょっと面白いかもしれないですけどね。今度演奏することがあったらご連絡しますので、よかったら聞きにいらしてくださいね。わかりました。リクエストにも答えてくださるでしょうか。春の日お願いします。ハートもいいですね。ミュージックプレイヤーに入れて聴こうなどと考えています。いや、高田人さん、あいみょんの曲私は 12、3 曲 CD に落として車の中でたまにかけてるんですけど、その後3日ぐらいずっと頭の中でぐるぐるしちゃいますからね。お気をつけくださいね。そう、あいみょんの歌面白いと感じるし、なんか昔の吉田拓郎さんとか70年代のフォークのテイストが詰まってるように感じるんですけどね。たまに出るテレビの音楽番組でのベタベタの関西弁でのノリ、あのキャラクターいいですよ。あんな娘だったら一人欲しいなと思うぐらいですもん、本当に。またいろいろあいみょんの曲を聴いての感想なども教えてくださいね。そして続いては長野市の猫道探検隊さんです。リスペクト見てきました。先週新作でご紹介しましたけど、早速お越しになりましたか。主人公のジェニファー・ハドソンは歌声も姿もアレサ・フランクリンにしか見えませんでした。確かにね、あの迫力のある感じは本人に近いものがありますよね。ただ朝ドラと一緒で演じていた年齢がよくわかりませんでした。そうです、朝ドラもそうだし NHK は大河ドラマもそうですけども、主人公はもちろんその奥さんとかね、エールの時の二階堂ふみちゃんとか、今大河は青天を衝けの橋本愛ちゃんとかね、もう娘が20歳ぐらいになってんだから、もうちょっとシワとか髪の毛には白いものを足せよと思ったりするんですけどもね。話が飛んでしまいましたけど、ジェニファー・ハドソンの演じたアレサ・フランクリン、最初レコードデビューした時には17歳だったんですよね。まあ今のジェニファー・ハドソン40歳だそうですから、ちょっと17歳は無理があったかもしれないですけどね。マッスルショールズでの歌が出来上がっていくシーンはとっても良かったです。あ、これは先週新作の紹介の説明の中で私取り上げませんでしたけども、ピアノを弾いてるアレサ・フランクリンに合わせてブラスとかギター、ドラムのそれぞれのミュージシャンがアドリブで作り上げていくんですよね。やっぱりできる人たちってのはああいうことが可能なんだなぁと改めて思って感心しましたよ、本当に。映画はテンポも良く、あっという間の2時間半でした。私この映画好きです。いやいや、気に入ってもらってよかったですって、私が作ったわけじゃないんですけどね。特にあの黒人解放の公民権運動とストーリーがリンクしていくあたりがね、あの時代の黒人のミュージシャンたちの気持ちとかどんな歴史があったのかってのもね、分かりましたしね。ラストの教会でのアメージング・グレイス、実際の映像の映画が春先に上映されていたんですけど、県内では上映されなかったんですよね。グラシネさん、これからでも上映しませんかとご提案ですけども、じゃあちょっと後でスタッフに話振っときますね。 そして今週の、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は尾崎亜美さんなんですけどね、週末の朝の彼女のラジオよく聞いていました、とっても面白い方ですよね、曲とのギャップが好きでした。そうそう、ラジオのパーソナリティとしては割とキャピキャピっていう言葉古いですけど、そんなキャラクターですよね。セルフカバーで尾崎亜美さんが歌っているオリビアを聴きながらなんかは割としっとりと大人っぽい雰囲気ですもんね。それに比べるとラジオでのおしゃべりの声はどちらかといえばアニメ声に近いような弾けてるところありますもんね。それをひょっとしたら売りにしてるのかな。で、曲はいっぱいありすぎて迷いますが、提供曲も含めて一番好きなのは天使のウィンクですと書いていらっしゃいますけども、そう、尾崎亜美さんは他のアーティストに作詞作曲して提供したいろんな曲、そっちの方が有名と言ったら申し訳ないんですが、今回改めてそう思いましたね。さあ、私が何を選ぶか、もうちょっと待っててください、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 これで善光寺ですよ。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌をもう一回聞きたいなんていうリクエストを書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、先週ヌーボーさんからいただいたリクエストにお答えしましょう。季節の定番ソングの一つですね、アルバート・ハモンド、落ち葉のコンチェルト。アルバート・ハモンド1973年のヒット曲ですけどね、落ち葉のコンチェルト、リクエストくださったヌーボーさん、この時期だけ例えばボジョレーヌーボーにするとか、タイミング的にはバッチリなんですけど、いかがでしょうか。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3
では、インデックス今週は9巡目のオです。これまでオは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子、尾崎豊、オフコースに小倉慶、そして大橋純子、岡崎由紀とやってきまして、今週は尾崎亜美さんの3曲をお送りするんですけども、改めて今回いろいろ調べてみたりしたんですが、尾崎亜美さんってソロとしてのヒット曲でオリジナルの曲でベスト10に入るようなことってあんまりなかったんですね。ですけども、ソングライターとして日本の音楽シーンの歴史に刻まれるような印象的なヒット曲をいくつも作っていますよね。例えば南沙織、春の予感、アンリのオリビアを聴きながら、松田聖子の天使のウィンク、それから水木有沙デビュー曲の伝説の少女などなど手掛けているんです。尾崎亜美さん、1957年、昭和32年の3月、京都市生まれで今年64歳。いやいや、私と一つしか違わなかったんですね。もう少し上だと思ってたんですけどね。以前よく長野市界隈で姿を見たっていう話を聞いたことがあったんで、もう20年近く前になるんですけども、仕事でご一緒する機会がありましてね、そのことを直接聞いてみたんですが、そしたらば、ああ長野にはおばが住んでいますんで、よく一緒にスーパーに買い物に行ったりしてましたよとのことでしたよ。親戚が長野市界隈に住んでいらっしゃるようですよ、っていうぐらいとっても気さくな同世代の女性でしたけどね。尾崎亜美さん、幼い頃からピアノを習っていまして、高校時代には地元京都の KBS という放送局のオーディション番組に出場して、一部音楽関係者の注目を集めたそうです。そんな縁から1976年、昭和51年、19歳の時に瞑想という曲でメジャーデビューするんですが、これはシングルレコードとしてはほとんど売れず、この年は荒井由実時代のユーミンのアルバム14番目の月にコーラスとして参加しています。そして翌77年、3枚目のシングルだったマイピュアレディという曲が資生堂の化粧品の CM ソングに起用されて23万枚のヒットになりました。尾崎亜美さんの1曲目はオリコンのチャートは4位まで上がりました。マイピュアレディ。 もうこの時から割と声は大人っぽいですよね。ちなみに CM に出ていたのはまだデビューしたばっかりの小林麻美さんでした。それははっきり覚えてます。尾崎亜美さんの1曲目はマイピュアレディでした。この曲のヒットでラジオのオールナイトニッポンにも出演することになりまして、ぐっと知名度を上げたんですね。翌年78年にはさっき名前を挙げました春の予感、オリビアを聴きながら、それにあなたの空を飛びたい、この3曲がどれもヒットチャートの上位にランクされまして、若くしてソングライターとしての実績が業界で大きな評価を得たんです。それ以降も例えば岩崎よしみのごめんねダーリン、岡田由紀子の二人だけのセレモニー、金井優子パステルラブ、薬師丸ひろ子雨は止まないなどなど、アイドル系の女性たちに曲を提供していくつもヒットを生んでいます。でまたそれを自分のアルバムにはカバーバージョンとして入れているんですけどね。今日はそんな中から私の好みで、83年松本伊代さんに作ったこの曲はレコードセールス19万枚、オリコンのチャートでも8位まで上がっています。尾崎亜美さんその曲のセルフカバー、2曲目は時に愛は。尾崎亜美さんの2曲目は松本伊代さんの曲のセルフカバー、時に愛はでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は尾崎亜美さんの3曲をやっています。その後89年からはソロアーティスト尾崎亜美としての活動はちょっと休んで、今の夫である元サディスティックミカバンドのベーシスト小原玲さんたちと桃姫バンドなんていうのを結成したり、松任谷正隆さんたちとはスカイというバンドを立ち上げて活動を続けているそうですね。では尾崎亜美さんの3曲目、83年、さっきかけた時に愛はと同じ頃に出したシングルのこんな曲を、三菱だったかな、車の CM に使われていました。愛に恋、 Love is gonna get you。 愛に恋っていうのは Love and romance の意味でもありますけども、私に愛に恋っていう言葉もかけているんですよね。尾崎亜美さん最後の曲は愛に恋、 Love is gonna get you でした。もう20年近く前になりますが、飯田のネギダレおでんのお店では尾崎亜美さんとマネージャーと私で同じ鍋をつついていました。まあ普通にお話のできる、ほんと普通の同世代の女性でしたね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は尾崎亜美さんの3曲でした。ということで来週はカに行きますけども、カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原よしえ、海援隊釜谷津博と来て、ガロに川島英吾とやってきたんですけどもね。カはまだやっていないアーティスト多いですね。加藤時子さん、加藤和彦さん、あとは風かぐや姫なんていうフォークのバンドもありますけども、そういえばこの間文化勲章をもらっていた加山雄三さん、いかがでしょうか。時代はちょっと古くなりますけども、まあ、それでも80年代以降にもねヒット曲ありますので、来週のインデックスは加山雄三さんの曲3つお送りします。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは今日1曲目、河合園子さんの落ち葉のクレッシェンドをリクエストにお答えしました長野市のトッテンパーのニャンパラリンさん、先週メッセージちょっと読みこぼしてしまったんで1週間遅くなりましたが、最近のケーブルテレビの番組ですが 4K リマスター版で懐かしい映画を放送していますよね。里見八犬伝とか踊る大捜査線全5作などちゃんとチェックしてますね。私の大好きな深作欣二監督の仁義なき戦いも全5作が放送されます。え、にゃんさん仁義なき戦い大好きなんですか。あ、それは初耳ですけどね。うちはまだ 4K 対応のテレビではないので、どんだけ綺麗かどうかは分かりませんが、その日を楽しみにしています。その日ってのは、今のテレビが壊れて 4K 対応がにゃんさんの家に運ばれてきて電源を入れた時のことですか。だからといって今のテレビに早く壊れると念じてはダメですよ。もったいないですからね。もう一つ、市川崑監督の犬神家の一族も 4K リマスター版での放送が決まったんです。でも先に劇場にかかるかな、グラシネでは上映予定とかありますか。今のところなさそうですけどね。東京のみかな。あ、東京ではやるんだ。あのスケキヨさんのシンクロナイズドスイミング、かっこ確か名前が変わったんですよねって、それはアーティスティックスイミングになったっていうことだけですけどね。シンクロナイズドスイミングバリの足が綺麗になって見られるのが楽しみです。おいおい、あれを 4K のよりクリアな映像で見たらかえって気味悪いんじゃないかと思うんですけどね。 市川崑監督の金田一耕助シリーズ、石坂浩二主演作も5本ありますから、すべて 4K リマスター版で上映または放送してくれることでしょうねと。驚驚しさも 4K グレードなんでしょうけどね。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですね。もうすぐ12月シーズンの終盤を迎える我が AC 長野パルセーロですが、残り3試合です。明日は長野ユースタジアムにアスルクラロ沼津を迎えての公式戦。今シーズン J2 への昇格はなくなりましたが、来シーズンに向けて残り3試合全勝するためにも、何としてもパルセーロを明日は勝たせてきます。もうエネルギー使い切ってきてください。ぜひ多くの皆さんのお越しをお待ちしています。午後2時キックオフですから、お帰りの時間は寒くならないように防寒着もお忘れなくということです。いやいや、残り3試合で J2 への昇格はもう数字的に無理ってことですか。ただJ2 の方から松本山賀とかっていうチームがかなりの可能性で J3 に移籍してきそうですからね。来シーズンは長野ダービーっていうのもあんまり正直言うと嬉しくないんですけどね。明日はパルセーロ、その時間空いてるって方は長野ユースタジアムに足を運んでみてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。